皆様明けましておめでとうございます。どういう年末、新年をお迎えになったでしょうか。ちょっとなんか今朝から声が枯れてるんですけれども、近くでご覧いただきますとちょっとここに怪我をしているのがお分かりかと思いますけれども、新年早々うちの奥さんにパンチを食らいましてじゃないんですけれどもなんかちょっと話しづらい気はするんですけれども、今日は最初にちょっと電球を消していただいてですね、この前 の、 クリスマス会とそれから、ちょっと私事でありますけれども、うちの親族が集まって、珍しい餅つき大会をやりましたので、それをご覧いただきたい。ちょっともう一つ消していただきます。そのスポットライトも一番左下、はい、そうです、はい、ありがとうございます。はい、2018年のクリスマスはいかがだったでしょうか。この前の光景を写真に撮ってみました。じゃあお願いします。はい、こういう飾り付けができまして、きれいにクリスマスを迎える準備ができました。次お願いします。最初は初夏礼拝がありまして、さすがに真っ黒けで写真が撮れなかったんですけれども、浜川さんがいろんな写真を撮ってくださいました。次お願いします。それから出会のオープニングはハンさんと私のフルートとオカリナで、アメージンググレースを、吹かせていただきました。はい、次はハンドベルの演奏がありまして、小次郎君も入ってくれてとても良かったと思いますけれども、じゃあ次お願いします。はい、ハンドベルの続きです。3ヶ月ぐらい練習しましたかね。本当にありがとうございました。楽しいクリスマスになりました、おかげさまで。じゃあ次お願いします。で、ニコのグループが特別出演というか、去年に引き続いて参加していただいて、楽しい歌を、音楽をですね、演奏してくださいました。はい、じゃあ次お願いします。ニコとピアコトが合うのかどうかよく分かりませんけれども洋楽器と和楽器が一緒になって演奏をしていたようであります。次お願いします。はい、もう目の前にお菓子がいっぱい並んでおりますけれども、ニコの皆様の演奏が、はい、ありました。次は私と上川の夫妻で、1曲何だったか忘れちゃった演奏をいたしましたけれども、はい、次お願いします。はい、里見さんのギター、次お願いします。これ下なんか下方にやってるんですね、下は映ってませんけど、はい、ということでございました。で、みんな の、 合唱が圧巻でございまして素晴らしかったです。みんなで練習する機会はそんなになかったんですけれども、でも最後にはですね、いつもやっぱり 歌ってらっしゃる賛美してらっしゃる皆さんですから、見事に綺麗な賛美がコーラスができたんじゃないかなと思っております。本当にありがとうございました。次お願いします。はい、コーラスの部分的な写真ですね。次お願いします。はい、じゃあ次お願いします。で、皆様の持ってきていただいたご馳走、食べきれないぐらいありまして、これでお腹壊したんじゃないかなと思ってますけれどもはい、クリスマス本当におめでとうございました。で、ちょっと餅つき風景をですね、皆さんにも見ていただきたいと思います。こんな風に本当に昔式のですね、やり方です。せいろに前の晩から米を示しておいて、そして、だいたい1せいろに3畳ぐらい入りますかね、示した餅の上が。で、それで下の方から火をどんどん燃やしまして、上の方に湯気が上がってくると、だいたい蒸れたかなという感じになるんですけど、はい、次お願いします。こんな風にして火を若者たちがガンガン楽しんで燃やしておりました。次お願いします。で、いよいよつき方が始まるんですけれども、地域によって餅つきってね、いろいろあります。 一人でこうやってぺったんぺったん、そして誰かがこうやってこう持ちをねひっくり返すというやり方がありますけれども、この木花っていうか木先地区ではですね、3人ないし4人でこのやってぺったんぺったんぺったんついてですね、中の餅をですねこうお互いにぐるぐるっとこう回るように叩くんですね。ですから私はこちら側の人の前を叩いてちょっと引っ張る、この次の人はこちら側の隣の人の前を叩いてちょっと引っ張るというふうにするとですね、そのうちに餅が中でどんどんどんどん回るようになりまして、こうね回転するうちにまんべんなくつけるという、これがもうみんな楽しくてやりたくてはい来るんですが、はい次お願いします。若い人たちがこういうふうにして参加してくれてとても賑やかな餅つきになりました。次お願いします。私も1回だけつきましたはい次お願いします。でつき上がったらですね、こういう棒、もう単なる棒なんですけど、あれをちょっと水に示して、そしてカカカカカカってこの臼の周りをですね、こう餅と臼を引き離すんですね。はい、でこれ2人でやろうとしてるからうまくなかったんですけれども、やっぱりつきたての餅はこんな風に粘りましてですね、大体3人でいつもやるんですけれども、はい、こんな風にですね、はい、すごく美味しかったです。はい、で突き上がった餅は女の女性軍が待ち構えておりまして、それぞれの大きさに切ってこのように丸めて、まあ、すると、あちらの、すいません、あちらの方にはあんこがありますけれども、つきたてのお餅にあんこをですねこうやってくるんで、そしてみんなすぐ食べておりましたけれども、それが楽しみだという人も結構おりました。はい、で、まあ、次の世代にバトンタッチっていうわけじゃありませんけれども、子どもたちにもですね餅つき体験というのをしてもらいました。はい、次は新人さん、お嫁さんに来て新人の方もいらっしゃいましたけれども、そういう方々にもやってもらってですね、楽しんでいただきました。はい、またこねております。じゃあ次お願いします。はい参加者、これちょっといない人もいますので、全部では確か32名か3名ぐらいでした。で、ここで3組のですね結婚祝いもそこでやりまして、賛美歌を歌ってみんなで祝福をしたんでしたけれども、まあすごいですねうちにも泊まり客が何人もおりまして、ちょっとくたびれましたけれども、はい、次は、はい、明けましておめでとうございます、新年もよろしくお願いします。じゃあ電気をつけていただきますでしょうか。無事餅つき大会が終わりまして、来年もまたやろうという声が上がりましてですね、また12月の、来年じゃない今年だ12月の30日に、次のですね若い世代、まあうちの両親から言うと孫の世代が、担当して新しい、まあ、餅つき大会をやろうという話がまとまりました。はい、それでは、今日の聖書を開いていきたいと思いますけれども、今日は詩編の23編、もう皆様、大好きな聖書の箇所でやろうと思いますけれども、そこを一緒に、しばらくの間味わっていきたいなと思っております。一言お祈りをします。天の父なる神様、主の2019年が始まりました。昨年あなたは私たちにたくさんの祝福を与え、たくさんの恵みを与え、私たち一人一人を導いてくださり、またこの教会の交わりを祝福してくださって、私たちを喜ばせ、年の暮れには主イエスキリストのご降誕をみんなでお祝いすることができました。感謝をいたします。どうぞあなたが始めてくださいましたこの新しい年、私たちも心を合わせてそれぞれの場所で 私たち一人一人に与えられましたあなたの人生を、あなたの御心を成し遂げていくことができますように導いてください。今年は新しいことがいくつか計画されておりますけれども、どうぞ神様が祝福し導いてくださいますように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私は朝起きましたら、まず、神様新しい一日をありがとうございます。2019年1月6日感謝です。生まれてから75年と10ヶ月と18日目を迎えまして、今日も生かしてくださることを感謝しますと言ってから、主の祈りをお祈りすることにしております。先ほどもみんなでお祈りしましたけれども、天にまします我らの父よ願わくはと、こう、私たちに神様の祝福があるように、神様の守りがあるようにということをお祈りするんですけれども、ただですね、こういつもお祈りしてて本当に素晴らしいお祈りだと思いますけれども、いまいちこうちょっとこうしっくりこないというか、そういうところが実はあるのが現実なんですね。でそれは我らの父よ、我らに日々の糧を、我らを試みに合わせず、それはまさにその通りなんですけれども、やっぱり第一にお願いしたいことは、天にまします我らの父よというよりも、もうちょっと我が父よ我に日々の糧をとこうお祈りしたい、そういうちょっとわがままなところがあるわけですね。まあ、その点、今日読んでいただきましたこの詩編の23編というのは本当に素晴らしいなと思います。私はもうこれをほとんど文語訳で暗記しておりますけれども、主は我が牧者なり、我ともしきことあらじ、主は我を緑の牧場にふさせ、憩いの御岩に伴いたもと言ってですね、感謝のお祈り、賛美のお祈りを朝しております。主の祈りは我ら我らと続きますけれども、この詩編は我が羊飼い、私には、そして二節によりますと主は私をという、こういう展開で、ダビデの詩編が続いていくわけですね。これはやはり神様の祝福なのではないでしょうか。今日はこの詩編の23編から、3つあるいは4つのことをですね取り上げて、考えていきたいと思いますけれども、まず第一に、やっぱりこの主の祈りは、この詩編の23編は私と主という非常に個人的な関係を強調しているということだと思うんです。だから遠慮することはない、私たちなんていうお祈りも大事ですし、その通りなんですけれども、私の主よという迫りを神様にしていっていいのではないかなと思うんですね。で、今朝礼拝の一番最初に招きの言葉を読んでいただきました。ヨハネによる福音書の第10章でありますけれども、特にですね、その中の3節以下のところをご覧いただきたいと思うんですね。ヨハネ福音書10章の3節以下、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すとあります。羊 主の名を呼ぶ。すごいなと思います。この詩編の23編も羊飼いとそれから群れとしての羊の、その状態が描かれているわけですけれども、イエス様はここで改めて羊の一頭一頭の名を呼んで連れ出すんだというふうにおっしゃっているわけです。ちょうど私たちが一人一人名前が与えられて呼ばれる、そこから本当に深い付き合いが始まるということと同じだと思うんですけれども、実は前に去年ですね、ここにも来ていただきました横山美京先生がですね、こんな話をしてくださいました。アメリカから一人の宣教師がやってきた。まあそれは、東北地方、違った、北陸に来たっていうんではなくて視察に来てくださったっていうんですね。で横山先生英語ができるもんですから、その宣教師をですね、連れてあちらこちらといくつかの教会を案内をして回った。で数日一緒に過ごしたというのであります。でその時にですね、まあ、横山先生のちょっと気がついたことなんですけれども、その宣教師は、横山先生のことをパスタ、パスタ、パスタ、なんとかかんとかと、こんなふうにいつも言われるんだそうです。でそれは間違いではございません。しかしその先生が帰られてから、私って一体何だったんだろうと、こういうふうにですね、横山先生は感じられたというのであります。私は一度も横山さんとかパスター横山とかパスター三木夫とかそんなふうに呼ばれたことはなくて、もうずっと初めから終わりまでパスターで終わったというんですね。イエス様はそういうことはなさいません。一頭一頭の羊の名を、もちろんその前に名をつけるっていうのがありますけれども、つけて羊を、そして私たちの羊飼いでありますイエス様は私たち自身を呼んでくださる。私たちはその声を知っているので、メーと言ってこうついていくという、まあそういう姿が出てくるのでございます。主は羊飼い、ちょっと、まあ、そういう点ではですね、今日読んでいただきましたこの新共同訳は我がというのが抜けてるんでちょっと残念なんですけれども、前の新改訳、今も使っておりますが新改訳ではこんなふうになってます。主は私の羊飼い、公訳でも主は私の牧者、文語訳ではエホバは我が牧者なりと、こんなふうにですね、我がというのをこう強調しているわけですね。もちろん新共同訳でも後のところではちゃんと、私あなた主私という関係が書かれてありますので間違いではないんですけれども、やっぱりこの最初の一言、主は我が牧者、これは大事かなというふうに思ったんですね。それからこの詩編23編、結構いろいろなことが書かれておりますけれども、ずっと読んでいきまして味わっていきまして、この詩編の23編は賛美と感謝にあふれているというのが第2の特徴なのではないでしょうか。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。こんなふうに羊飼いが私に対する配慮の本当に行き届いたことを、ダビデは歌っているのでございます。 もちろんこの詩編が書かれましたイスラエル地方というのは日本とは全く違う乾燥地帯であります。ですから水というのはとっても大事です。その水がどこにあるかというのは羊飼いしか知らないわけですね。ですから羊が羊飼いから離れてしまいますと、本当にもう生きていくことができないっていうか、そういうことになってしまうわけです。この前、お正月でちょっとテレビも見たんですけれども、皆さん方もご覧になった方があるかもしれませんが、NHK で徳川家康の町づくり、江戸を建てるという家康江戸を建てるっていう番組がありましたよね。ご覧になった方いらっしゃるでしょうか。おうおうで2回放送がありまして、1回目がですね、水を制すということ、それから2番目が小判作りというお話でありました。で、私はこの水を制すっていうのは本当に、ああそうだったんだな、大事だったんだなというふうに思いました。で、徳川家康が江戸の町にいわゆる幕府を開こうとした時にですね、もともとのその江戸の町っていうのは本当に沼地みたいな荒れ地みたいな、そういうのがずっと広がっていたそうですね。とても悪い土地だったそうです。そしてちょっと、北の方にあります利根川というのが、ほぼ東京湾に流れ込んでおりまして、でそれでですね、やはりなおしょっちゅう洪水に見舞われていたということでありました。そんなに詳しく知らなかったんですけども、それで徳川家康が、最初に手をつけたことが利根川を流れを変えて千葉県の方に流すということですね。やったんですね、それね。それから、そうするとこちらの方に水が東京の方に流れてこないものですから、それから飲み水が非常に良くなかったもんですからですね、いくつかの浄水っていうか水道、水の流れる道を作ったんですね。東京に行かれた方はご承知だと思いますけれども、玉川浄水っていう、地名があります。それから昔はですね、東京には6つの浄水、つまりきれいな水が流れる、水路があったんだそうですけれども、神田浄水、玉川浄水、本所浄水、青山浄水、三田浄水、千川浄水っていうんだそうですね。それぐらい作ってどんどんどんどん増えるその江戸の町の人口を、その水をなんとか供給したということでありました。水は本当に大事です。ここで羊飼いは青草の原に牧場にふさせ、憩いの水のほとりに連れてってください。もうこれ以上はないような、羊にとっては幸せだったのではないでしょうか。3番目に、4節、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れないという言葉がありました。それから5節の中には、私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる。他の翻訳では、何時我が敵の前にというふうに訳してありましたけれども、羊飼いと一緒に生活をしていく、生きていくという中においても、やっぱりいくつかの困難があるということはもう否定できない。それは私たちでも同じことではないでしょうか。しかしこのダビデさんは、そして羊は、死の影の谷を行く時も、行くことがあっても私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてください。この前クリスマスをお祝いいたしましたけれども、イエス様のもう一つの名前はインマヌエル、神我らと共にいますというお名前でございました。もうすでにここにはあなたが私と共にいてくださるというふうにですね、なんと詩編の23編にはインマヌエルの神様が描かれているわけです。 ですね。そして私を苦しめる者の前に、あなたは私のために食卓を整え、宴を設け、我が頭に油を注ぎたも。そして私の杯はあふれると、こう、彼はここで賛美をしているわけです。最後は6節でありますけれども、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追っかけてくる、主の家に私は帰り、生涯そこにとどまる。ちょっとここもね、新共同訳では残念なところなんですけれども、やっぱり、新改訳や口語訳のようにですね、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくる、私はいつまでも、口語訳ですと、とこしえに主の家に住むという方がやっぱりいいかなというふうに思いますね。それはまあ、なんかこうね、共同訳ですと、この地上の生涯だけというふうになんかこう読み取れてしまいますけれども、ここで言われていること、そしてイエス様が私たちに約束してくださっていることは、それ以上のもっと向こうの祝福というのがあるからなんですね。イエス様はヨハネによる福音書の14章のところでこんなふうにおっしゃいました。ヨハネ福音書第14章、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになると、そんなふうにイエス様はお弟子さんたちを招いておられるのであります。それは私たちがこの地上の生涯を生きている時だけという限定を超えた、まさに私たちが永遠の命をいただいて神の国に喜ぶことができるという約束ではないかと思うんですね。最後に、お分けにならなくても結構ですけれども、新約聖書の後ろの方にヘブル人への手紙というのがあります。ヘブル人の手紙、ヘブライ人への手紙11章の13節以下です。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上では予想のものであり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのですとあります。信仰の先輩たちはふるさとに帰りたいと思って、その信仰の旅路を続けていった。ふるさとっていうのは自分が生まれたところではなくて、今から行くところである、アブラハムの懐、神様の懐なんだということを、ここでヘブル人の手紙は私たちに告げているわけです。今日週報の裏に小畑進先生の祈りの言葉を書かせていただきました。ご覧ください。 インマヌエルの主よ、地上では旅人という自覚を絶えず明記させてください。アブラハムは自分の国に住みながら天幕生活で過ごしました。決して本建築の家を建てようとはしなかったということです。彼にとって地上は通過すべき地、旅路であり、彼が永住すべき家は天の都だったからでした。壮烈な旅人性の自覚です。旅人の特徴は行き着いたところに住み込まないことです。落ち着かないことです。毎日前進することです。今日は昨日いたところよりも進み、明日は今日いたところを後にすることです。小生に休んじないことです。いつも前進していくことです。また旅人は軽装であることです。必要なものだけを身につけていくことです。見ごしらえの簡略ということです。今日も旅人としてしっかりわらじの紐を結び、信仰の杖一本で出ていきます。あなたを無二の道連れとして、まあ親戚たちが全部それぞれの家に帰っていきました。今年の結婚のお祝い会には、もともとは全部佐藤家だったんですけれども、それぞれに結婚したりいろんなことがあって、新原家、川越家、佐藤家、上門家お祝いというふうにいたしました。しかしこれも世代が変わりますと、うちの息子の一人は岡部です、娘は原口です、もう一人の娘は上田です。近く長男が鈴木に名前が変わると言っておりますけれども、そんなふうにこの地上では新しく生まれてくる世代というものがあります。私たちは本当のふるさとを求めてこの新しい年を歩み出そうではありませんか。それはイエス様がいらっしゃる天のふるさとでございます。お祈りをいたします。父なる神様、年末年始と家族にあることの、家族の一人であるということの幸いを感じましたけれども、私たちはやがてこの地上を離れて本当のふるさとであるあなたの身元に、アブラハムの懐に行こいたいと思います。どうかしよう、私たちがあなたに与えられたたくさんの祝福を持って、家族を愛し、隣人を愛し、与えられた場所であなたのしもべとしての生涯を全うさせてくださいますように、この一年を導いてください。今年は、今月は教会総会もありますので、どうぞ神様が私たちの話し合いを、私たちの歩みを導いてくださいますように。救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。